皆さんこんにちは、 PRI JAPAN 教育コーディネーターの大貫です。今回ですね、コロナで自粛生活が続いておりますけど、 PRI JAPAN では、コロナに負けるな企画ということで、皆さんからですね質問を募集して、それに講師3人で答えていくという企画を立ち上げて、今回これパート3になります。講師の石井さん、阿部さん、よろしくお願いします。
お願いします。
よかった。イントロがちゃんとできた。ここまでですね、10問質問を答えてきておりますが、記念すべき11問目に、早速行っていいですかね。大丈夫ですかね。
やっちゃいましょう。
ちょっとね、2人が着替えて、僕も着替えてですね、僕だけ白だったっていう、この。
そうそう。
あれ、髪も切りました
っけ？あ、そうだね。髪も切っちゃったね。1週間後に、前回の収録から1週間後に、撮っておりますけども。まあまあ、早速行きましょうかね。いいですか、準備は。
はいはい。
はい。
OK です。11問目ですね。ペンネーム、テラさん。20代の男性、神奈川県横浜市からいただきました。質問です。ホールコントロール、閉鎖口の制御に、関しての質問ですと。内閉鎖筋の筋出力に関して、レフト AIC の場合、左側では短縮位であるが、角度を失うため、出力の低下を認めると記載があり、右側では伸長位かつ角度がついた状態で、出力が下がるという記載があります。この記載の通りだと、寛骨前後傾どちらでも理想的な筋出力が保てないと思ったんですが、内閉鎖筋に関してはどのポジションが AFFA に関してですね最も理想的な状態ですかというところですね。位置的問題も多く取り上げてもらってるんですが、理解が難しかったため回答いただければと思いますという質問をいただいております。サリちゃんどうですかね。これね、
これは前置きの王のぬきさんの質問じゃないですか。
お、俺か。
マヨキング。
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 マヨキング。骨盤底の王様？
骨盤底の王様？急に大電気になっちゃった。
大電気になっちゃった。骨盤底の女王はさゆりさんでしたね。確かに言う通り、レフト AIC の場合、右に寄ってます。右の内閉鎖筋の出力も落ちてます。で、左に関しては、いけそうと見せかけて、今度は角度を失うためですね。今、さゆりちゃんが見せてくれてますけど、この閉鎖口のですね、位置のポジションによって、内閉鎖筋というのは角度をつけて、いわゆるテコの原理ですね。角度がついてることで、機能するという筋肉なので、角度がないとこれまた厳しいわけですね。まあ、さっきもちょっと、3人で話してたディスカッションで言うと、まあ、完全に右に行き切ってしまった場合、当然ポジションとしてはよろしくない状態になるけども、これはやっぱりスタック、こっちの右にスタックしてしまって、そこから抜け出せないということが問題なので、こっから一回抜け出て左に行きましょうっていうのがまず最初ですね。でも抜け出てがリポジションで、じゃあこっからこう右から完全に左に移り切りましたって言ったら、じゃあどっちにしろ内閉鎖筋ダメじゃんみたいな話になってくるんですが、よく考えてほしいのはこの間の時間ですよね。間の時間、こういわゆるニュートラルなポジションに戻ってきたら、内閉鎖筋ってつまりある程度短縮して、ある程度角度がついてっていう状態を繰り返すし、かといって完全に右に行って完全に左に行ってっていうことを常にやってるわけでもないので、この真ん中の出力のポジションをどういうふうに担保していくかってところはすごく重要で、というわけで、じゃあAF の安定性が FA の動作性を生むという考え方を、これアラスカアダクションリフトテストの時によく話すんですけども、 AF の安定性をどうやっていきましょうかっていうところに結局つながってくるとは思ってるんですけどね。うん、なんか2人もコメントください。
まあ要は行き切っちゃうとね、使えないですよってことですね。そのなんだろう、どのあの筋肉もそうかもしれません。この位置なら大丈夫、このポジションなら大丈夫、この切り取りのここだけっていうことは絶対ないと思うので、うんうんうん、なんかあのこのゾーン、領域みたいなことで考えた方がいいですよね。うん
うん、なるほど、なるほど。やっぱね、マニュアルとかにこうですって書いてあると、その一点の時間もしくはポジションしか見れなくなってしまうことがやっぱ多々あって、人間やっぱ常に動いてますよ。 ていうところは大事ですよね。さゆちゃんは？
そうですね、ホールコントロールっていう言葉がなんか全てなんじゃないかなって思うんですけど、うん、ホールってまあいろんなホールがあっていいと思うんですけど、まあ、多分代表的なのがこの寛骨臼とかのホールが、コントロールしようって、まあ、ある意味エクストリームに例えば超右に行くとか超左に行くっていうのは、あのコントロールをしなかった結果ものすごく行き切ったみたいな風に、まあ、考えると、ものすごい右荷重とかものすごい左荷重してるときにホールコントロールは、まあ、多分されてないですよね、すでに。別にそれイコール悪いって言ってるわけじゃないですけど、そういう歩行の中の一瞬とかフェーズがあってもいいですけど、まあ、でもものすごく右に行き切らない瞬間とか、ものすごく左に行き切ってない瞬間の方が割合としては長いはずなので、前回言った振り子みたいな話ですよね。この間、ここの点とかここの点だったら確かに内閉鎖器は両方ともあまり作用してないけど、ここの間でホールをコントロールするっていう役目はない閉鎖器がすごく頑張ってくれてるはずなので、ここ行き切った時は多分そうでもないけど、ここは頑張ってるし、ここでまたあまり多分頑張らなくなるけど、戻ってくる時はコントロールしてくれてるしっていう微調整役と思ってもらえればいいんじゃないかと思います。
なるほど。時々いるよね、あのハラスカーアダクションリフトテストして本当に足首が膝につかない人、あの出力がいわゆる本当に FA 外旋筋の出力がもう出ませんっていう、この間もいたな。あのなんかなんだろうな、ま、1位を取るのはそんなに難しくないですと講習では言っているものの、実際に確かに1が別にそのポジションがどうとかいう問題じゃなくて、出力が出ませんっていう人がやっぱ多いかな。いる、まさにいる。
いますね、
うん、まさにいる、
まさにいる。いやもういるんだっていう、なんかちょっと見つけると嬉しくなっちゃうというか、嬉しくなる、ね、
あなたでした
か。そうそうそうそう、おーっていう、なるほどなるほど。じゃあやっぱさっき言ったみたいに AF の安定性とかちょっと確保するだけでも全然出力が変わってくるっていうのは、いかにこのポジションに基づいて、まあ、筋肉がどんな位置に置かれてるかっていうところはやっぱね、見逃しちゃいけないですね。 OK です、ありがとうございます。さあ次行きましょうかね。ペンネーム EGA さんですね。 EGA、 これ映画かな、
EGA かな、映画さん、映画ちゃんかな。
あの40代男性ですね、大分県別府市からいただいておりますよ、質問。
ああ、EGA です
あーって言わない、あーって言わない、
質問、ETAP、かっこ運動関連の一過性腹痛、いわゆる差し込みと PRN のチェーンの関連、チェーンの関連性はあるかっていうところですね。ランナーがね、走ってていきなりお腹痛くなってきましたっていう、あのやつですよね。多分、全員経験あるんじゃないかな。走ってたらいきなりお腹痛くなってきました。で、あれはなんでなのかとか、どうして発生するのかとか、多分いろんな今理論とか仮説が挙げられてはいて、それを予防するのに、いわゆる、まあ、運動する前にいっぱい食べたり飲んだりしちゃダメだよとか、まあ、姿勢改善することがいいんですよとか、まあ、いわゆるそういう予防は実際現場で取られてるみたいなんですが、実際に例えばレフト AC パターンなのかライト BC なのかっていうところと関連があるのかについてお聞きしたいですという質問を来ました。しかもね、あのご丁寧に図までいただいてね、あのある論文のあれかな、あのいやどこに痛みが多かったかっていう、お腹を、これは9つのセクションのわけです。
そうですね、
左真ん中右っていうのと上部中部下部ですね、うん、っていうところに分けてるので見せていただいてですね、面白い質問だと思うんですけど、これなんかケニーはどう、サッカーとかと前半いきなりお腹痛くなってる人とかあるんじゃない？
いや、たまにいますよ。あの練習とか、まあ、高校生とか中学生で走りとかの方が多いですよね
なるほどね。
あのなんだろう、これに関して明確なエビデンスはやっぱ出てないと思いますし、うん、この特定できていないから、あの発生理由が様々なものあると思うんですけど、うん、まあ、PRI があの助けられるかなって思われる、理由も中にはやはりあるじゃないですか、
うんうん、
じゃあその、じゃあこんものすごく簡単に言う、俗に言うアウターマッスルと外のレイヤーと中のレイヤーとは喧嘩しないようにちゃんと調和があるような形で、じゃあ腹圧を高められますよ。それで、かつ、中の振動もしっかり動いてますよ。右でも左でも、 シリンダー下がるときも上がるときも、こういう関係性でしっかり動けてますよっていう状態であれば、まあ、防げるのではないかなと思う、原因もやっぱり含まれてますね。
このね、図は、これはシェアできるのかな？
多分いじる必要があるでしょうね。この絵自体は著作権に守られてると思うので。
そうですね。まあちょっとこれは、はい、どっかさ、置いときます。置いときます。はい。メンションはしたいと思うんですけど。いわゆるいわゆる9つに分けたセクションで、右の中腹部の痛みを訴える人が多かった 55% みたいな、これでいいのかな、
うん、そうですね。うん、
なので、その右と左の差がありましたとか、そういうので、ちょっと、面白いなっていう、左右非対称性あるんじゃないかなって、多分そう思って質問してくれてると思うんですけど、さゆりちゃんなんかこう、あるかな。
そうですね、私もこれ一回まとめたことがあるので、自分でまとめた資料をちょっと引っ張ってるんですけど、うんうん、まあ、私もここでハイライトしたのが、右に出ることが多いというところと、あと危険因子、今のところ報告されているものは、一つ目は多分あまり私の中では関係ないというか、まあ、年齢で若年であるということ、二つ目が姿勢不良と書いてます。姿勢不良の定義はここには別に今書いてないんですけど、で三つ目が、胸腰椎、伸展位で体幹の回旋運動をしていると起こりやすい。伸展位での回旋運動をしていると起こりやすい。で4つ目は、ちょっとさっき抜きさんちょっと言いましたけど、運動直前に飲食をしていると起こりやすい。で、あとは面白い傾向として報告されているのが、水泳選手とかランナーとかに多くて、サイクリストには少ないですよっていうのも記述としてあったりするんですよね。で、これ、まあ、考えてみると、確かに水泳選手とかランナーって伸展位で回旋要求されることが多いです。サイクリストは屈曲位に、まあ、自動的に持ってかれることは多いので、私たちが作りたいような、そこで息を吐いてくれれば、私たちが作りたい肋骨内繊維とかは取れやすいんだろうなって思うと、まあ、我々が言ってることと共通してくることは非常に多いですよね。
なるほど、なるほど。右と左のこう差っていうのはどういうところで出てるんだろうな。
多分ですけど、ちょっとこれ、運動直前の飲食なんかとリンクさせると、運動直前に飲食するとお腹が当たり前ですけど、張る感じがするじゃないですか。お腹が膨れるじゃないですか。そうすると、まあ、多動的に腹圧が上がった状態っていうと語弊があるかもしれないですけど、多動的にお腹の中パンパンになっています。じゃあそこで一生懸命、運動中息を吸いたいですよね。そのために多分頑張って吐こうという努力をする人もいるとは思うんですよね。ただ、伸展位とかで吐こうという努力をしてもあまり効果的ではないけど、吐こうという努力をすると、じゃあお腹さん頑張って力入るかもしれませんが、飲食すでにしているのでお腹がちょっと膨張してて、いわゆる我々が効かせたい腹壁というのは少し遠心性の収縮、遠心の収縮ストレスをすでに受けた状態からの収縮になるので、ちょっとだいぶ高度な収縮を要求されているのかなっていうふうに妄想を膨らませていくと、まあそれは筋肉が悲鳴上げるのも早くなるかな。でどちらかっていうとまだ使えてる右の方が悲鳴は上げやすいのかもしれない。左もしかしたらもう全く使えてなかったら息入った時に肋骨下げようっていう努力もしてくれてない可能性もあるので、そうすると まだ内旋位取りやすい右の方が頑張って運動中なんとか息吐こうとして活動した結果差し込みみたいなものになってしまったよっていうのは、まあ仮説ですけど、なきにしもあらずかも。
これちょっと俺あんまり知らないんだけど、要は痛い場所は筋肉が例えば痙攣とか収縮を起こして痛いっていう感じなのか。
それも分かってないんですよ、ね、
中身も分かってない。
ああ、なるほど、
うん。具体的な原因は、横隔膜の、これなんていうんだ、虚血とか、消化器の、虚血とか、内臓靭帯のストレス、筋痙攣もありますし、腹膜の摩擦とか、神経性とか、諸説あります、
ね。で、思ったのは、やっぱ胃はこう、右に流れていくし、とか、で、さらに右の肋骨は内繊維にありやすくて、右の腹壁が効いてるっていう状態が多いなのにもかかわらず回旋を要求されると、でもつまり中身のスペースがなくなるのかなみたいな考えではいたんだけども、うん、なるほどなるほど。いやいや、これも面白いですね。
妄想膨らむトピックスね。
ということはやっぱり右の胸郭をちゃんと膨らませるようないわゆる準備は必要なんじゃないかとかやっぱ結局左の IOTA 大事ですよねとか、そんなことになるのか。
パターンにはめて考えようと思ったら、結局右側でこう、右側にポイント、回線のポイントがあるとしたら、そこから ゃあ、もともと下がってるものを、じゃあ、無理やり上げましょうっていうことをやろうとしてるかもしれないわけじゃないですか、腹壁に関して言えば。
うんうんうん、
ここが広がらないですよ、じゃあ、ここから広げましょうかってなったら、じゃあ、それを、じゃあ、下がろうとする筋肉に対して、他のところが無理やり広げようとしたら、まあ、ストレスにはなります、
ね。なるほど、なるほどね。
まあ、仮説2ですけど。うん、
インヒビション大事ってやつですね。
まあ、我々の妄想ですけどね。
妄想ね。こう妄想を多分、ね、話すのもね、面白いと思うんだけどね。なるほど、なるほど。続いて、ペンネーム、IZU さんですね。イズさんなのか、IZU。
イズです、イズ。
イズ。静岡だけに。残念です。30代女性、これまた大分県別府市か。
別府ですね。
別府から。あの、別府のあの辺りから。
あの別府ですね、
はい。いいとこです。いいとこですよ。
これね、別府は今まで実は講習会を3回開催してて、おそらく3人が、我々この講師が、僕が前預金で行って、ケニーがポスチャルで行って、さゆりちゃんがペルビスで行ってる唯一の場所なんじゃないか。
まめないですよね。そう
か。3回しかやってなくて、
3人漏らした。
で、3人来てるっていう、いいとこなんで行かせていただきましたって感じですね。
また行きたい。
また行きたいですね。質問。これ、最初の方によく聞かれるやつですね。AF の動きはクローズ、FA の動きがオープンキネティックチェーンとして解釈してよろしいでしょうか。また今一度、レフト IPER イコールレフト AFER について詳細にお聞きしたいです。ということでしたね。まずちょっとオープンクローズの話で。行ってみようかな。
開き方としてはあれですよね。クローズは、クローズキネティックチェーンは AF で間違いないと思いますけど、うん、AF だからオープンキネティックチェーンじゃないっていう考えはなしですね。
うんうん、
これ講習会でも言ってると思います。うん、別に寛骨がこう前に出てって、出ていったときに、じゃあ股関節が外旋していきますよってのは、それ、遠位部が地面についてなくても別に AF なわけで。なので、一概に、じゃあこれがイコールサインはつけられないっていうのは、講習会でもお話していることかなと思います。
例えば、1990ヒップシフトとかね。あれ、地面についてるか。
あれ、クローズです。
でも、その状態からだ、例えば、
ヘミブリッ
ジ外に回しますってなったら、クローズキネティックチェーンでも結局 FA の動きなわけじゃないですか。うん、で逆に今度言ったら、じゃあ、エクササイズによっては地面に足がついていません、浮いている状態で、その状態から膝を前に持っていきましょうってなったら、膝が前に行ってる FA の動きと AF の動きが両方一緒にあるようなものになります、うん、まあほとんど一緒にあるようなもんですけど、
まあ、AF やってるときは FA がなくって、FA やってるときは AF がないかっていうと、そういうわけではないし。
はい。全然ないです。
必ず同時に起こってることで。それやっぱオープン、クローズで分けてしまうのは、ちょっともったいない気はする感じ。まあ、いわゆる、オープン、うん。そんな、そのカテゴリー分けが、いわゆるこう、オーソピディックワールド。整形外科の中でもすごく大きな分け方になっているので、どうしてもこれと結びつけたくなる気持ちはわかるんですけど。
僕がよく言ってるのは、こう、歩行の動作で表していくとしたら、左足がじゃあ地面につきます。そこから右足がこうスイングされているとき、右足が前に出てるから、じゃあ FA の動きかって言ったら、それだけじゃなくて骨盤も一緒にこうグイーンって動いてるわけじゃないですか。
うんうんうん、
骨盤がグイーンって動いてるときに、足が一緒に触れてて、
うんうん、
で骨盤が左に行くのと股関節が外旋していくのとが一緒に起きているわけだから、うん、まあ、その時は AF も FA も結局一緒です。一緒に起きてますよね。かつ、右側に関して言えば、オープンチェーンですけど、AF の動きもありますよねっていうふうには説明、う
ん、なるほど。レフトサイドレング、ライトグルーツマックスなんてまさにそれだね。左の AFIR 入って、
はい、
右は AF の ER が自動的に入るけど、さらにパカッとこう右膝開いてくると、これ FA の動きだけども、
当
然右側はね、オープンな動きで、これ今、ケニーが言った歩行の動きとまさに酷似してるというか。ということで、いいですね。IPER イコール AFER の話は、
これは
レフトちょっとヘルビスのマニュアルになっちゃう、ね、
そうですね、見てください、
詳細についてお聞きください、
詳細
にお聞きください、ヘルビス出てくださいって言いたくなっちゃいますよね
レフト IPR イコール、
要は骨盤体のインネットを開くときに、うん、股関節も同じ動きがしますよねっていう話で、
うん、
こう全額面に行ったら上が開いたら骨盤モデルがどっかにあるの、上が開いたらちょっと持ってますけど、じゃあ最初につなげといて
取りに行ってんのか、
あ、取りに行って、いいよ、それでつなげて、
これでつなげます、でもつなげてもね、うん、あの IPR を多分そもそも聞いたことがない人がいると思うので、
なるほど、
日本語として説明すると、恥骨がですよね、恥骨が、ごめん、腸骨がだ、うん、イリアムだから腸骨が恥骨に対して屈曲外転外旋しますよっていう三平面の話をしてますね、はい、
まあ、
どうぞ、はい、どうぞ、
なんで、こいつが外に開きますよってなった時に、開けますよってなった時に、ペルビスに関しては全額面で話すことが非常に多いですけど、こいつが外に開くってことは同じ骨の逆側であるアウトレットは内転しますよね、中に行きますよね、でそこについている股関節に関しては、アウトレットが内転したら股関節の位置変わらなかったら外転位に持っていかれますよねって話ですね。でこれをじゃあ、この、日本語でなんていうんだろう、 IP とか、AF とかいう形で表すと、じゃあどうなるかというと、 AF が ER、 要は股関節が、外転位に停止していますよっていう状態である、その時じゃあ骨盤体はどんな状態に置かれているか、レストヤジパターの場合ってなったら、じゃあこれは外に開いてますよ、こっちは中に閉じてますよ、こっちは ER していますよ、こっちは IR していますよ、その時股関節はじゃあ外旋状態に置かれますねっていう、連携が、インレット、アウトレット、股関節でありますねっていうのが、ペルビスでお話しすることですね。
なんかペルビスで言うことって結構イコールですごいつながっていくことが多くて、うん、一つ一つのところを見てしまうとすごい、うん、これなんだっけとか、迷宮にはまりそうになるけど、今の話でレフト AFER イコール、じゃあインレットの ER でしょ、外旋だし、外転だし、しかも外転だし、アウトレットの内転だし、内旋だしっていう、こう全部イコールでつなげてってもらえると、マヨ筋とペルビスすごいつながりやすいのかなと。
で、要は、その、レスト IC、ライト BC の話と全く一緒で、例えばじゃあ、アウトレット、インレット、股関節っていう状態になって、その時のテスト結果はこうなるでしょうっていうのを言ってるじゃないですか。うん、でもそれにそぐわない時があるわけじゃないですか。
うん、
そしたら、ここなんかおかしいぞっていうことになるわけですね。うん、ちょっとついつまってねえところがあるぞっていう。
うん、本当はイコールでつながるはずなのに、ね。
つながっていったら、つながっていくべきでしょう。
なるほど。そしたらこうペルビスの患者として見ていくときに、なんかあれこれおかしいぞっていうところにアタックもしやすいし、これ前回のビデオで撮った時の質問にもあったかな。なるほど、非常にいいですね。やっぱこうモデルがあると全然違うねモデルというか模型ね。
あれ置いてきちゃったな、胸郭、
お
シンバ、シンバモデル、ね、職場にあります。
はい、よし、次いきますよ。今度ペンネーム SNSI さんですね。これどうやって読んでるんですか、 SNSI さん。ちょっとなんか、センシー。20代男性、大阪市の方ですね。理学療法士5年目です。PRI まだ未受講。これありがたいですね。未受講の方からご質問いただいて、うん。今年度には受講したいなと思っておりますが、質問です。PRI を理学療法士が学ぶことで、評価、治療、どちらに役立たせることができますかと。評価となると局所よりは全体から考える評価になるのかなと漠然と想像しています。治療であれば呼吸を主とした自動運動の指導が中心になり、都市療法は少なくなるのかなと思ってます。実際の臨床現場でどのような思考プロセス介入を行っているのか教えていただけると幸いですということでございました。
はい
はい、
はい、
うん、俺その通りだと思うんだけど、これなんか、なんて言うんだろう。まず評価、治療、どちらにも役立ちます。うん、間違いなく。
評価あっての治療ですしね。
そうそう。治療するんだと評価しないとできないし。 で評価となると局所よりは全体から考える、まあ全体像をすごく大事にして、そしていろんな部署と照らし合わせながらやっていくことになるので、うん、でかといって局所を考えてないわけじゃないよね、
うんうん、局所すごい細かいとこ見ますよね、
うん、局所も大事だし全体も大事だし、両方見れるのって多分なかなか少ないと思うんだけど、で治療であれば呼吸を主とした自動運動の指導が中心になる、うん、そうなると思います。
はい、
はい、なんか付け足すことは、
まあその人の習慣に介入しなければいけないので、都市は全く使わないわけではないし、何でしょう、誤解はされたくないところとして、都市療法はダメよって絶対 PRI って言ってないじゃないですか、うん、ここは都市いるよねって話もすごく論もするし、うん、なんでそういうわけではないんですけど、都市は必要な時には使うけど必要じゃない時には当たり前ですけど使わない。で、まあ、介入のその人が生きてる人生とか生き方とか習慣に介入していこうと思ったら、やっぱり患者さん本人が動いたり感じたりしながら、習慣を変える必要性とか、あとはこういうポイントでこういうことを気にしたら変えられるとかを掴んでもらわないといけないので、なのでそういう意味ではそうですね、この方講習に来たことがないとおっしゃってますけど、ものすごく PRI に対して、なんて言ったらいいのかな、正しいイメージって言うとなんか偉そうですけど、来たことがないのにすごくなんかニュアンスをちゃんと掴んでいただいてるなと思いますね。
なんかまさになんか一回受けたんですけど、こういうことでいいですかみたいな感じ、
ね、うんうん、そんな感じ、はい。
手には、
いや僕もまさにそんないう感じじゃないかなと思います。ただ既存のものと喧嘩させることはできちゃうので、そこだけ気をつけていくべきかなと思います。
喧嘩させるっていうのは、
なんだろう、既存のモデル、まあそれこそ学校で学ぶモデルだったり、バチバチの整形がオーソペリックのモデルだったりっていう風になってしまうと、どうしてもこう局所の機械的なものしか見てなかったりするじゃないですか、
うん、
それに対して、じゃあPRI を、この局面だけ PRI を使おうっていうのは、じゃあやっぱもったいないですよね、
うん、
2人にはもういっぱい話してますし、講習とかでも話してますけど、こう、結局システムなわけで、この体系の中にいろいろ使えるもの、局所的なものを当ててった方が、まあまあ事の進み方は早くなりますよね、てかスムーズになりますよね、うん、なのでそのさゆさんが言うみたいに、じゃあできたことを全部変える必要もないし、都市療法を全部捨てるとかそんなことを全然やる必要はないし、ただ考え方がその限定的になることもある、この局面だったら都市やろうかなっていう考え方になりますね。とりあえずじゃあ、これやっとこうか、とりあえず関節拘縮かもね、もうビッとこうかっていう考えからは、脱出できますね。
うん、なんか今まで全体が見える評価っていうのを逆にこうしてる人がいたのであればまた別の話かもしれないけど、あまりにも今まで局所に偏ってたから全体も見ましょうよと、で全体を見ながら局所を考えると、ケニーも言ってる通りすごく楽に仕事が進むし早いというか、うん、非常に楽
だ。あとなんですよね、そのPRIがめちゃくちゃユニークな、全体のこの統合とかチェーンだったり、安定性と可動性のバランスだったりって見てる体系は他にもいろいろあるじゃないですか、
うん、
その中でじゃあやっぱりPRIがユニークだなって思うのは、やっぱり右と左との関係性をすごく見てることで、その中で絶対的にある左右差、あるべき左右差ってところもちゃんと尊重してる、尊敬してるのはものすごく面白いところだし、
うん、
あるべきものがなかったらダメなんじゃないのっていう考えは、もう PRI でやはり学べたことかなと思いますね。
素晴らしいですね。いい感じですね。盛り上がってきましたね。ちょっとこの第3回のね、最後の質問に行きたいと思います。さあ、ペンネーム、これいいですよ。耳鳴りアンガスビーフさんですね。
誰だろうな。
誰だろうな。50代のね、兵庫県の男性の方ですね。シンプルな質問をいただいてます。インテグレーションと聞いて、真っ先に頭に浮かぶノンマニュアルテクニックの種目は、お三方それぞれどの種目ですか？その種目にまつわるエピソード、なぜその種目なのかなどありましたら、 ぜひ、お願いしますということでした。はい、インテグレーション、統合ですね、統合。
これ僕質問前半だけ見て妄想してましたね。
妄想してた。
インテグレーションと聞いて真っ先に浮かぶエクササイズはみたいなことで考えてたから、
うんうん、
いやインテグレーションといえば、うん、歩くことじゃない、お散歩じゃないとか思ってたんですけど、ノンマニュアルテクニックってこう限定されてましたね。
ノンマニュアルテクニック、
いわゆる PRI のエクササイズ、うん、
ですよね、
うん、いわゆるリポジション終わってリトレーニング終わってそろそろこうレシプロカルオルタネイティング、いわゆる、交互相反運動っていうところで、いわゆるケニーが言ったみたいに歩行に近づいて、
そこまで限らないんじゃないですかね。
あ、そうか、
限らないと思う。
限らない限らない、インテグレーションって言ったら限らない。あ、俺も勝手に想像してた。
そう、変な限っちゃったでしょ。
限ってた、限ってた。
思考が限られてますよ。
限っちゃって。例えばだって、じゃあその人が初めて、いろんな、じゃあ測定からの感覚と、股関節の、発火と、腹壁の発火と、後受核の拡張を、じゃあやりましょうよ。ってなったら、それこそも、それもインテグレーションなわけで、初めてのインテグレーションだったらそれも真っ先に思いついたし、僕にとって例えばじゃあ初めてダイエットサイズのテストアダプタープルバックやった時の感じ、自分がやった時とやらせて、いやじゃあアスリートにやってその後の結果とかっていうのを考えたら、あれはインテグレーションに行き始めた、ね、最初の一歩だったかもしれない。そういう意味ではすごく、うん、思い浮かぶかなと思いましたね。
プールばっかりですよね。
そういう意味合いで。
チャリちゃんは？
私だってシンポジウムでプールバックについて小1時間話すつもりだったんですもん。
あ、そうなの？
はい。愛の話です。はい。
愛の話で、アダプタープルバック、
ね。愛のあるプルバック。
愛イコールプルバックで締めようと思ったんですけど。
違う話になってくる
とでも、私でも、これを、この質問聞いて浮かんだエクササイズ3つあったんですよ。多分全部言ってたらキリがないんですけど、1つ目が私ができないからっていう理由で挙げたやつと、もう1個が、これをした時が一番自分の体に実感できる変化があったからと、最後が、私全然使ってなかったけどケニーと一緒に臨床するようになって、ケニーが処方したり使ってるのを見て自分で、あ、これはすごいなって思ったやつなんですけど、どれいきましょうね。最後のいきますか。
最後のいいんじゃない、ケニーもいるし。
最後のはサイドライングトランクリフトですね。
あ
すげえ、おおとか、どれだよみたいな話だと思うよ、聞いてる人から。
サイドライングトランクリフト
ですね。よく、ヌキさんと一緒にやるときは絶対ヌキさんに実演させるやつ。
あ、そうそうそう。
そうそうそう。
あれ、ポスチャルでこういうやつでしょ、こう。
そうです、そうです、そうです。はい、で手は、手結構いじれるじゃないですか。なんか前にリーチしてもいいし、うん、上でもいいし、なんかもっとこう、インターコスタルのインヒビションっぽい感じにしてもいいし。
確かにね、
うん。
それはいいね。俺、覚えてるよ。大阪だね。大阪の、ね、
大阪ですね。
すごいプルプルやってる、ずっとケニー喋ってるからさ。
あれ、それ私もいましたっけ？
いたかな？
あれですか、最初の、ヌキさんが、ヌキさん主催だった時じゃないですか、むしろあれ。
ああ、
ね、
もしかしたらそうかもしれない。
ですよね。
写真がね、残ってる気がする。
はい、私が多分それ撮ったんですよって。ヌキさんがプルプルしてるから面白くて。
そうそうそう。
悪気があって伸ばしてあげるないですかね。
そういうことにしとくよ。
写真はここにね、ヌキさんが後で探してい
って、編集して入れてくれるわけ。
あ、そういうこと？
そういうこと、ここに。
あ、その俺がプルプル言ってる写真を。
そうです。
なるほど、なるほど。
私が撮ったやつです。
インテグレーションか。
じゃあ、脱線しすぎ。
俺ね、やっぱこれも多分ケニーから聞いてたら、やっぱりハラスカダクションリフトで3点取れなくても、立位でやれるエクササイズで、インテグレーションもできるものはすごいいっぱいあるっていう、いわゆるスタンディングサポーテッドみたいな。だから、スタンディングサポーテッド、ライトニーフレクション、 with left hip approximation みたいな、あの辺のエクササイズなんかは、なんだろう、ものすごく多様、うん、すごい多様する、つまりたくさん使ってるし、自分でもインテグレーション感じられるけど、やっぱサポーテッド、つまりテーブルに手を置いてるからこそ、やっぱ患者さんもすごくやりやすいし、あ、わかるわかるって言って、で、思って、自分が思ったよりもインテグレーションできてるなっていう。ここ感じねえだろうなと思って聞いたら、あ、感じてますみたいな。だからアダクタプルバックとかでうまくいかなくても、そっちに先に持ってってしまったら、アダクタありますみたいな話になったことも
いますね。立った方ができる人いますね、
うんうん、あの辺はすごく自分の治療介入プロセスを早めてくれたこともあるし、うん、なんか良かったな、ああいう系、左で立ってもいいし右で立ってもいいしっていう、あれもすごく良かったしねっていう、インテグレーションを感じることは多かったな。
僕が TRI あの学び始めて1年最初の年かな、あのジェームスが言ってたのが、とりあえず分かんなくなったら、あのエクササイズの名前に PRI って入ってるのやっとけって言いますよ。あの名前 PRI ってわざわざそのエクササイズにつけるぐらいあの重要なもんなんだぞっていう意味合いでジョン・エムスは言ってますよね。
あんまないですもんね、 PRI ってついてるの。
だから僕そのインテグレーションでって言われたら、そのまあ、レトロ系はもちろん、レトロウォーク、レトロスティアはもちろん思い浮かぶし、あとは、ライト AIC スタンスとか、PRI ライト AIC シングルエクスタンスとか、あ、それも やはり、こう、レスト AIC コントロールしましょうよ、ライト AIC 使いましょうよ、その中で、立位で、しっかりと左に、世界安定させましょうよ、そこからスクワットさせてもいいかもしれないし、そこから、じゃあ、副視野のものを見せてもいいかもしれないし、そこからじゃあ頭動かしてもいいかもしれないし、目だけ動かしてもいいかもしれないし、そこでちゃんとサードにおしゃべりしてもいいかもしれないし、いろんな可能性のあるエクササイズかなと思いますし、まあ、もちろん、プラス、アセスメントにも使うわけじゃないですか。その状態で、あなた安定できますか？アドバンスのクラスとかになっちゃいますけど、うん、使うわけで。で、その状態、それを考えたら、あれは、うん、やっぱり使っていくべきものとか、要所にかませていくべきものなんだろうなっていうふうに思います。
それはあれ、もう一回名前言って。PRI?
PRI、ライト AIC シングルレッグスタンスかな、多分。スタンディングのインテグレーションの110とかその辺じゃないですか。
そういう覚え方してる。君がすごいな。
マニュアルは、マニュアルはペルビスとかにあるのかな。い
や、どっかにあります。僕、日本語訳してるので、確か。
なるほど。
ちょっと待ってください。
それ、こう写真がさ、またパンと出るから。
写真がここにまた。
そうそうそう。
してくれるわけですね。
そうそうそう。
ぬきさんの実演バージョンっていう噂も聞いてますよ。
マジで。
動画を後で差し込むんですよ。
動画。
お、すごい !110 だった
マジで
PRI ライト AIC シングルレッグスタンスです。まんまでした、ね、
なるほど、うん。
大正解。
じゃあ、それは。
髪の毛の長いお姉ちゃんがやってるんですけど、
うん、
まあ、よくドンとかも言うのが、写真撮ったその10年前とか15年前とかに大事にしていなかったことがやっぱ写真に現れちゃってる。で、今大事にしていることがまだ現れてないっていうのもありますね。ただこの姉ちゃん、下向いちゃってたりするんですね。
ああ。なるほど。
そこがじゃあ目線上げましょうよとか、いう話になってくるし。
あるのか
ですね。
ああ、すごいですね。まあ、ちょっとキーポイントだなと思ったのは、そのエクササイズをやらせて、そのポジションをいわゆるテストみたいな感じで使ったり、もうちょっと違う刺激を入れてみたりっていうことで、アドバンスさせていくっていうところですごい興味深くて、単にこのエクササイズをマニュアルに書いてある通りにやればいいんでしょっていうのが、そうではなくて、まあ、いろんな自分なりのこう使い方があるんですよっていうところは、非常に興味深いというか、なんか結構、講習受けるとどうしてもそれに偏ってしまって、ね、抜け出せなくなっちゃうことがやっぱりあったりするから、そこはなんかこう、これを見てくれてる人にも、一つメッセージで伝わるんじゃないかなと思うんだけど。
あとあれですよね、なんかこう、これが必要だから先に 言いがちですよね。これとこれとこれと全部感じてくださいねって。じゃなくて、一回とりあえずやらせて、どんなか聞いて、うん、でそこであるべきものがあるのか、ないのか、どんな感じなのか照らし合わせて、でそれじゃあ次これ、じゃあ感じてみる、見つけられる、はい、聞いてみればいいし、
うんうん、
その、なんだろう、無理にこう全部いっぺんにやらせる必要ないじゃん、わけじゃないですか。
うんうんうん、
それやりがちになっちゃいますね。
だから、まあ、やってみてダメだったらリグレッションすればいいわけで。そんなに
な。なんかこう、レイヤーを重ねていくようなイメージですね。かかとあったら、じゃあかかとの上にこれやろうか。かかととじゃあ内転筋ある。じゃあその下の上にこれつけていこうか。こう、感覚のレイヤーをこう、どんどんどんどん重ねていく感じです。
うんうん、いやー、面白いね。これちょっと、果てしなく多分続くようなディスカッションになっちゃうんですけど。第3回は一旦ここでおしまいにしたいと思います。
はい。
よろしいでしょうか。大丈夫でしょうかね。
はい。
はい。ありがとうございます。お疲れさんです。ピアラインに関する情報は www.postalrestoration.com/japan PRI Japan のウェブサイトまでお越しいただくか、もしくは PRI Japan の Facebook、Twitter、Instagram をフォローをお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。